今回本当に素晴らしいキャスティングだったんですけども、シードとリンジャーシンっていう、うん、このお二人を主役にしたのはどういうところで選ばれたんですか？
一开始在设定这部电影的时候，我就很确定想要拍一个成人的故事，而不是一个就是年轻人的故事，这样子想要拍真的是大人。对，那所以其实在选角上面，我知道我想要找成熟的演员，或是成熟 的男人跟女人，我不是不想找男孩或女孩，因为台湾很多大男孩大女孩的演员这样子，所以在一开始的时候就知道是往这个年龄层 去思考。那林嘉欣当然就其实蛮初步的，我们在讨论演员的时候，就想要找林嘉欣这样子。那时候其实只是一个没有把握的地方，是就是他还有没有在演戏，对，那时候还不确定，因为他那时候已经去当妈妈，生了两个小孩，然后不知道他有没有要回来演戏这样子。那但是就是说我跟监制，我们一直都很欣赏嘉欣的演出，从他以前的作品，一直到就是他去生小孩之前，对，就是他是一个非常非常优秀的一个女演员，所以其实那时候就在一开始的时候，当然还是有在台湾先接触一些台湾的女演员这样子，先跟他们聊聊天，跟他们聊聊剧本这样子，对。那但是就是说聊完了以后，我跟蔚然还是觉得说，我们是不是不要先预设，我们不要先事先就觉得好像别人没有在演戏了，是不是就没机会？我们真的就还是就去问问看吧。对，所以那时候就是写了一封信给嘉欣，然后后来把剧本寄给他，然后在香港电影节的那一段时间去香港找他，跟他坐下来聊天聊一个下午，然后后来他就答应了这样子。对，所以其实是一直都很希望可以跟嘉欣合作，因为另外一方面是真的，我们在写心敏这个角色的时候，我们就知道他是一个他不是一个外放的角色，他是一个压抑的角色，所以他很多情绪是需要用很细微的一个的一个样貌或是一个肢体的状态去呈现出来的。那这个是真的是需要非常非常优秀的演员才做得到的这样子。所以我们那时候就觉得，就是这么安静的一个角色，我们真的需要找一个就是很有魅力的一个女演员，对，所以我们就找了林嘉欣。
はじめの設定の時に、やはりこの物語というのは絶対に大人の物語を撮ろうというふうに決めていました。若者もの物語ではない、こう成熟した大人の成人の映画を撮りたいというふうに思っていました。ですのでもちろんですが、そのキャスティングをする時も成熟した俳優の方たちをキャスティングするということを決めていました。というのは、まあ、台湾はやはりこう、男の子っぽい、まあ、もちろん年齢は言ってるんだけれども、男の子っぽい俳優であったり女の子っぽい俳優というのが結構多いので、そうではない成熟した、俳優を探したいというふうに思いました。それで、まあ、年齢的なことを考えると、やはりこう思い浮かんだのがカリーナ・ラムで、カリーナ・ラムはもともとプロデューサーも自分自身も非常に素晴らしい女優さんだなということを思っていたので、ただ彼女は実際に今演技を続けているんだろうかということは心配で、まあ、もちろん彼女が結婚して2人の子供を産んでお母さんになっているということは知っていたの でその後こう映画を続けて演じるんだろうかなんていうことを心配していたんですね。でやはりでもいろいろ考えても、やはりどうしてもこの親身の役柄というのは素晴らしい優秀 秀な女優さんが絶対に必要だということだったので、いろいろ心配をしていたので、それで台湾のまあ女優さんたちにもいろいろ会って話をしたりということを続けていたんですね。ただまあその後いろいろプロデューサーと話し合った結果、もう先にその彼女が演技をしていないかもとかいうことを決めてかからず、チャンスがないっていうふうに決めてかからず、まず聞いてみるしかないよっていうふうに思いまして、それで彼女にメールを書いたんですね。でそれから、脚本を送って読んでいただいて、で、香港映画祭の時期に彼女に直接会いに行きまして、それで午後の時間、まあ、丸々午後を使ってですね、彼女といろいろこの映画の話をしました。それで彼女が引き受けてくれたということです。でまた新民というこの女性の役柄というのは、彼女は非常に外交的な性格ではなくて、どちらかというと内に気持ちを秘めた非常にこう静かで、それでいてこう気持ちのこう動きが非常に繊細な女性なんですね。なので仕草であったり、その繊細な気持ちというのも非常に熟練した仕草であったり、細かいところでこう表現をしていく必要があるということで、絶対に彼女にやってほしいという思いがありました。
石头因为在拍星空的时候我们就曾经合作过，然后那时候当然我是找他演一个就是国中老师，对，但是我那时候就一直觉得石头有一个很强的一个爆发力在他的内心这样子，对，然后所以这一次在写了玉伟这个角色的时候，然后我又要找一个我觉得是一个男人的一个形象，然后我又再想到了石头，对，我觉得他是有那样子的一个潜能，他的那个内心的那个爆发，尤其是在石头这个角色身上，他是需要很用力的，很满的，很冲突的一个演出，对，所以那时候就想说内娜有没有可能就是跟石头聊一聊这样。那我觉得就是在第一次把剧本给石头，然后我们第一次坐下来聊天，其实第一次聊天就确定是他演出了这样子，对，因为就是我觉得是不是说聊剧本本身，而是在聊我们在生命上面，我们就是对于生命的理解，或者是我们走到了哪里这样子。很多我觉得我跟石头我们其实还蛮多很相似的地方，在思考上面，在处理事情的方面这样子，对，都蛮相近的，甚至于在给他看这个剧本的时候，他就马上也就给我听了他的一首 demo。对，然后他那时候要出一本书，那时候还没出来，他要出一本书，里面有附一首单曲，是他自己写的歌，然后那一首歌就很不谋而合的，就是那首歌也是在讲失去，在讲如何面对失去，在讲如何放手，然后那首歌又很巧的是，那首歌叫做真实故事改编，对，然后那首歌叫真实故事改编，然后我现在我这个剧本也是某种程度的我的真实的一个体验的一个改编，这样子就很多东西很神奇的就搭在一起，对。
は新婚で一緒にお仕事をしていまして、で新婚の時は彼には中学校の先生を演じていただいたんですけれども、実際に一緒に仕事をした中で、彼という役者、まあ、ミュージシャンはですね、すごくこう心の中の、爆発力がある人だなというふうに思いました。で今回脚本を書いている中で、ユーウェイというこの役柄を描いていく時にこの、まあ、もちろんこの役柄は男性ですし、またすごくこう衝突し合う葛藤の部分もあるし、またすごくこう力強い、すごく力をこう出していかないといけないというようなところがある役柄だったので、 ストーンの心の中で持っているその爆発力みたいなものがいいんじゃないかなというふうに自分では思いました。それで、ストーンに脚本を渡してですね、読んでもらって、それで、彼と、初めて会った時にもうその1回目の会合打ち合わせで、それでも彼がこのユウエの役柄を演じることが決まりました。彼とは自分自身がいろいろ話していく中で命に対する理解であったり、あとはいろいろなその物事の処理の仕方であったり、物事に対する考え方というのが非常に似通っているなというふうに思わせるところが、その話をしている中でいろいろそういうところがありまして、でまたちょうど彼とその会った時にですね、彼がもうすぐその新しい書籍を発売をするということで、その、書籍の中についてまあ、シングル CT1 曲そのデモを聴かせてくれたんですね。でその1曲というのは彼自身が書いたあの曲なんですけれども、その名前が前世故事改編、真実、まあ、実話の物語の改編という題名タイトルだったんですよ。なので、彼自身がその本の中で書いていることというのも、いかにそのなくすこと、失うことに対して向き合い、いかにその自分の手から離していくのか、自分の手からこう投げ出していくのかということを書いている物語だったので、やはりその曲のタイトルもそうですし、彼がその思っているその考え方という意味でも非常に自分の、あの物語、自分が今回書いている物語は自分自身の真実の物語でもあるというところで、いろんなところがこううまく、すごくこううまく組み合わさってですね、なんだかこういろんなことが非常にうまくタイミングがあって組み合わさっていったんだなって、コンビネーションでいったんだなというふうに感じています。
シート、今回あの長編では初の主役ということで、しかもとても難しい役だったんですけども、見ていても演じるにあたってのプレッシャーは相当なものだったろうなっていうのがもう容易に想像できたんですけども、その役作りの上で監督が、シートにあのどんなことを彼とこう話し合って、あるいはアドバイスをしていったんでしょうか。
其实哇，讨论很多哎，对我们石头是我合作到现在，就是我们在前期准备跟我开最多会，我们聊最多的一位演员，对。他非常的认真，然后他非常的用功在准备这个角色。对，那我们其实从不管说是我个人自己的一些经历一些感受，还是对于角色里面应该是什么样子的一种表现的方式，那我觉得就是都他不是一个单方面我跟他说该怎么演，而是我们会讨论玉伟，然后我们会讨论我写出的玉伟以及他理解的玉伟，然后他也会提一些建议说可以怎么演，或者是他可以怎么样的去处理，还是这样子的一个状况，他觉得玉伟会有什么样子的一些行为，这样，所以他不是完全的都是我在跟他说该怎么演出，这样，甚至于包括影片的最后，就是玉伟把钢琴从房间再拉出来的这场戏，这场戏其实原本不在剧本里面的，这场戏是石头他提的。对，我本来是写了另外一场戏，然后但是他觉得说，诶，如果我就是我现在是玉伟的话，我最后我就是可以把它再搬出来的话，对，然后所以很多这些都是一个合作，真的就是 collaboration， 而不是我单方面的提意见这样子。唯一一个我给他比较大的一个 确认的一个方向，是我就是希望他在声音的表现上面要坚定一点，对，因为石头是一个很温柔的男人，对，不要因为看他的样子好像很粗犷，但是他其实是很温柔的，包括讲话的方式也是很温柔的，所以我们在他说话的方式这件事情做了蛮大的一个调整，对。
ストーンとはこれまでいろいろな方とこう一緒に仕事をしてきましたけれども、その中でも一番話し合いを一番長く会議を行っていろんなことを話し合った一番多い役者さんになります。話し合いを本当にたくさんしました。彼自身は本当に役柄に向き合うことに対して非常に真面目で準備をしっかりする方なんですね。なので、彼とこう準備をしていく中でいろいろ話し合っていく中で、自分自身監督の方から自分はこう思うっていう話をするだけではなかったんですよ。自分自身 の、 その経験してきた気持ちということをもちろんストーンに話をしたり、あとはこのユウエイという役柄のことを自分が設定をした時にこういうふうに考えているということはもちろん自分の方から話をしたんですけれども、もちろんまた表現方法、演技の表現方法などに関しても自分の方からいろいろ話をしましたが、やはりそのコミュニケーション、お互いに自分はこういうふうに思っている、するとストーンの方からも自分はこのユウエイという役柄を脚本を読んで理解をした時に彼はこういうアクションを取るんじゃないだろうかとか、自分の理解のこのユウエイという役からこういうあの人なんじゃないだろうかということをいろいろ自分ストーンの方からもいろいろと意見を出してくれる方でした。なのでお互いにこうやり取りをしながらそれで、コラボレーションをしていくというような状況でした。でまた映画の中で最後の方のシーンでですね、部屋からピアノをこうあの運び出すシーンがありましたよね。実はあれは元々の脚本にはなかったシーンなんですよ。というのは撮影をしていく中でストーンの方からもし自分がユウエイこの役柄なんであれば自分はこういう行動を取ると思うというふうに彼の方から言っていただいて、それであのシーンを撮ることを決めました。なので本当の意味でのこうコラボレーション、お互いのやり取りをしながらそこからこう生み出していくという作業だったというふうに思います。本当に一方的なものではない、お互いの意見をやり取りするということを形の、お仕事の仕方でした。でまたあの監督の方からこうきちっとそのこの方向でやってくれ、確定した方向でお話をしたのは声の表現の部分に関してです。声の表現に関しては非常にこう確固とした意志の強い声で演技をしてほしいということを言いました。あの彼のこう見かけを見ると非常にこうあの荒々しいタイプの男性に見えるかもしれないですけど、実は彼はすごく優しい男性なんですね。なので彼の声もすごく優しいんですよ。なので声に関してはすごくこう強い意志を持った力強い男というところで調整をしてくれということは、ここは監督の方から特別にお話をした部分です。
もうあのメイデーのシートっていうことはもう全く映画を見てると忘れますね。本当に一人の俳優として素晴らしかったと思うんですけども、やはりその入魂の演技だけにこう役から抜け出すのに相当苦労したというお話もあのプレミアの時にされてましたけども、監督から見てその彼の役の入り方っていうのはどうでしたか？
我觉得因为他没有就是像嘉欣这么多的演出的经验，所以他唯一的方式就是把自己完全变成那个角色，或是进入那个角色。对，那当然他的抽离是比较久的，甚至于我不太知道在拍的过程他有没有想要抽离。我觉得他就是一直想要待在那个状态里面去演好这个角色。那他的投入是非常，我觉得让我很矛盾，因为让我很欣慰一个演员这么的敬业的在演出，但是让我也很容易心疼，因为就是你看到他要这么的痛苦的去在那样子的一个情绪里面。对，我还记得印象很深刻是有一次我们要拍夜戏， 晚上的戏，然后所以是傍晚的时间我们要去现场，然后大家都分开分散去这样子。那石头那时候已经不让他不让他的经纪人或是助理或是谁来，他都是自己一个人来现场，跟自己一个人离开。对，所以那时候我就是在路上，然后我们还没有到现场，只是要去现场的路上，我看到他一个人走在路上。那我本来要过去跟他打招呼，然后跟他一起走到走去现场，但是我接近他的时候，他其实他没看到我。我接近他的时候，我就觉得不该打扰他。他就是他在还没有到现场的时候，他已经在那个状态里面准备着去现场了。对，然后我那时候就是靠近他的时候就感觉到，然后我就马上我又转头，然后从别的一条路走去现场，这样子就也不要让他看到我，让他就专心的在他的那个状态里面，他是这样子 的投入。对，
もちろんですね、あの仮に並ぶほどストーンは今まで演技 の経験もないですし、やはり彼のできる方法というのはやはり完全にその役からなりきることだったんじゃないかなというふうに思います。で、実際にそのストーン自身があのどのようにその役から抜け出していったのか、もしくはあの撮影の時間の間期間中にどうしてもこう抜け出したいっていうふうに思ったんじゃないかとか、そういうこともわからないですね。で、あの状態でずっといるいることでも大丈夫だったのかなとか、そういうことを全く自分自身は彼の状態というのは全くわからないので、どういう気持ちでいたのかということはわからないんですけれども、やはり自分がその非常にあの役者としてプロフェッショナルにこの役柄にもう入り込んでいる状態ということを見ると、非常にこう矛盾した気持ちになるんですね。もちろん監督としてはそのように役者の方がこう入り込んでいただいて、きっちりこの役を演じていただくということはもちろんありがたいことなんですけれども、反対にああいう辛い状態の役柄ですから、あの辛い状態のままいるのも非常にこう心苦しいというかですね、自分自身が非常に辛いなというふうに思いもしました。で、あの気持ちにずっと浸りきっている状態というのがどのようなそのこう辛さというかあの状態なのかということも自分自身も感じることができるので、よく覚えていることが一件あるんですけれども、映画の撮影の中で夜のシーンがあったんですね。で、あのスタッフの方々たちはこうバラバラにその夜のシーンを撮影する現場に向かっていたんですけれども、その時ストーンはもうすでにマネージャーさんであったりアシスタントの方たちにはもう来ないでくれ、自分のこの撮影現場には絶対来ないでくれということで、帰るのも来るのも一人であの来ていたんですよ。ストーンが監督の前を歩いていたんですね。一人でこう歩いていた。そのストーンを見かけた時に監督は、あ、じゃあ、 あの一緒に現場まで彼と一緒に行こうかななんて思って近づいたんですけれども、その近づいた時にもうすでにその彼が発する気というのがですね、もう現場に着く前からもうすでにゆえの役柄の状態に入り込んでいるということがもうすぐに感じ取れたので、それでここで何かこう声をかけてしまってはいけないというふうに思ってですね、声はかけずに自分自身をこうあの身を翻して別の道から行ったということがありました。
すごいですね。で、私もこの映画の中で本当にあのすごい好きなシーンがもういっぱいあるんですけども、特に印象深くて、人間ってあの本当にこう悲しみの底にいるときは涙も出ないってことは私も経験してます。で、涙が出てくるってことは少しこう心の扉が開かれたっていうことで、これはあのリンジャーシーンとチャンシューハオのシーンで監督が描かれていて、本当にもうこのシーンが大好きなんですけども、このシーンに関しては監督が何か2人にこう要求したもの、こういうふうにやってくれとか、こういうところに注意してほしいっていうようなことを言われたことっていうのはあるんでしょうか？
あ、没有耶。其实因为那一场戏我们已经是在蛮接近快拍完的时候，他在比较后面了。对，那个是如果我没记错的话，那应该是我们台湾的拍摄的嘉兴在台湾的最后一天。 然后我们是拍完了台湾以后才去冲绳的，然后那个是台湾嘉兴 的最后一天的拍摄。那时候其实放在最后一天拍摄也 是刻意的，就是尤其是我觉得对于演员来说，就是我就是每到就是快要结束的时候，在演一个角色到快要结束的时候，都有一种熟悉度，然后同时也有一种感伤，不管说那是角色本身的还是戏外，就是这边已经快要演完了，都快要结束了的一种气氛。那我觉得拍到那边的时候，我们也都已经够多的默契。那我觉得那个默契不只是我跟林嘉欣，包括我们的摄影师于静平，我们都已经有了一种默契在拍摄这样子。所以在那里面我没有给他们太多 的意见，或者是太多的一个该怎么演。对，就是他们也看到剧本，他们也知道剧本的要求是什么，他们也已经够熟悉他们的角色，所以其实那边真的就是让他们去演出了。对，那我觉得在选角的时候就已经大概知道他们可以做到什么样，会做到什么样，所以选择书豪来演这样子的一个角色。因为书豪他同时是一个非常感性的一个少年这样子，然后我是知道说书豪他是可以给很大的释放的，然后他的释放是有感染力的。对，那确实在刚刚讲到所谓的眼泪的这个部分，那眼泪的这个部分我们确实在影片里面刻意让林嘉欣真正的眼泪是只有在最后打开那张卡片的时候才我们看到他流出来，在那之前我一直都是不要他流泪，不要他流泪。那但是这个要求其实也不容易做到，因为其实在拍摄的时候很多时候那是忍不住的，那个是情不自禁的，那个是在那一个氛围底下林嘉欣就哭了这样子，林嘉欣就流泪了。那我在剪接的过程的时候就狠狠的把他前面的很多泪水先剪掉，不要让观众看到，因为觉得新敏的泪水是应该留在最后面。所以经常那时候我跟摄影师我们都经常会跟嘉欣讲说，就是还不是哭的时候，现在还不是哭的时候，现在还不是哭的时候，这样子。对，
あまり何かその注意をすることとかっていうことは全く言わなかったです。というのはあのシーンというのはもうすぐクランクアップというか台湾での撮影が最後の日に設定をしていたんですね。というのはそれも、まあ、計画をしてその日に撮ろうというふうに決めていました。というのはカリーナ・ラム自身も台湾での撮影が最後、その次は、まあ、沖縄に行くという状態でしたので、役者というのは結構もう撮影もかなり長くなっていたので役柄自身にも非常にもう慣れてきていますし、そのキャラクターへの理解ということも非常に進んでいますので、その、まあ、もうすぐ終わってしまうんだという何かこう悲しみのようなものという、 こう雰囲気がやっぱりあるんですよね。なので自分自身と、カメラマン自身の、ユジンピンさんというカメラマンとも、あとは役者同士とのやり取りというのは非常にもうかなりもうこなれてきているような状態のところで、まあ、あうんの呼吸というか、もう特に何を言わなくてもこの役者ならこういうことができるということも分かった上でこういったキャスティングをしていましたから、特に自分の方から何かこういう演技をしなさいとかこういうふうにしてほしいっていうようなことは一切言いませんでした。 またザン・シュハオ君を、まあ、選んだということも、あのシーンの役柄として選んだというのは、やはり彼自身のことは、まあ、実際にこの撮影が入る前に彼の、まあ、役者としての作品というのも見ていますし、彼自身は非常にこう感情の起伏がすごく激しいあの青年でもありますので、また感染力のある力を持っている役者だというふうに思っていたんですね。なのでそういった意味で彼が あの役柄でシーンを演じてくれるということは非常に信頼をしていました。でまた涙のことですけれども、カリーナ・ラムにはですね、ずっと、泣くのは一番最後 あのカードを読んだ、カードを開いてあのカードを読んだ時に初めて泣いてくださいということをずっと言っていたんですね。それまでは絶対に涙見せてはいけない、泣かないでくださいというふうに言っていたんですが、まあ、当たり前ですが役者としてこう気持ちが入るとどうしても涙が出てしまうでというのはまあ仕方ないんですけれども、あのシーンというのもですね、彼女のこの気持ちの高ぶりで涙が出てしまったという状況でした。ただ監督としては非常にあの辛いことではあったんですけれども、カリーナ・ラムがそれまで流した涙というのをもう全てカットをしてしまって、最後のあのカードのシーンでのあのもう爆発的なこう涙というところに持っていきました。自分の中であの涙というのはあの最後のシーンまで取っておく涙